イ・ジェチョル牧師先生が今年1月から放射線治療を終えた後、1ヶ月間の休息を取って3月に復帰なされました。手術説教と四旬節復活祭の教会行事を消化している中、過労で風邪にかかりましたが、なかなか回復できず、先週専門家と相談をなさいました。相談結果、1日10分ずつ34回にわたる放射線治療をした後に、十分な休息なしにあまりにも早く業務復帰したため、体力と免疫力が非常に低下したものと判断されました。今後最低限3ヶ月ほどは何の活動もせず、ただ体力と免疫機能の回復にだけ専念せねばならないという専門家の診断を受けました。それで5月8日にあった第117次常任委員会で、イ・ジェチョル牧師先生に回復のための時間を差し上げる決定をしました。担任牧師先生は9月の講談に復帰なされる予定です。牧師先生のためにお祈りすることをお願い申し上げます。私はヨナ書1章を5回に分けて御言葉を伝えてきましたが、今日は1章を本文とする最後の説教です。これまで説教のタイトルは本文から選ぶという伝統に従って、言葉が望んだ、主から逃れようとして寝ているとは何事か、そして先週は私の手足を捉えて海に投げ込むがよいとして説教しました。今日は巨大な魚に命じてです。ヤロボアム2世王の諮問役として平坦な預言者の道を歩んでいたヨナに、ニネベに行き悔い改めと救いの福音を叫べ伝えよという命令が下りました。しかしヨナは主の顔を避けてタルシシュに行く道を選び、乗船後船底で寝入ってしまいました。その時ヨナを取り巻く異邦人の船長と船員たちが、寝ているとは何事かと叱責しながら起こし、一部始終を聞きました。事態が解決される兆しがないと見るや、ヨナが私の手足を捕らえて海に投げ込むがよいと強く訴え、ヨナは海に投げ込まれました。海に投げ込まれたヨナに神様が大きな魚を準備なされ、ヨナは昼夜3日間魚の腹の中にいることになったという内容が一章の全体の話です。一章を多様な主題で分析し考えてみましたが、一章全体に流れる最も重要な主題は生と死の問題だと見ることができます。ヨナは審判による生と死の岐路に横たわっているニネベの民に救いの御言葉を伝えようという命令を受けました。海で暴風に遭った異邦人の船員と乗客は、彼らの生と死を分かつ船の破損と沈没の危機を経験します。このような激動と危険の真っ只中には、ヨナの生と死の問題が横たわっていました。死に向かってヨナが海に投げ込まれたのでした。セウォル号沈没事故以降、全国民の心にも多くの思いが行きつ戻りつしました。これまで多様な分析記事が提示され、そこで取り扱われた主題は災難対応システム、安全事故と管理問題、 危機マニュアル、役割と責任の所在などでしたが、最も大きく重要な主題は生と死の問題、そして生命の問題でした。不憫な死の問題に関して、愛する人を失ってしまった家族の痛み、生還できた人々がこれから生きていきながら耐えねば、耐え忍ばねばならない心の傷、ある方々は全国的に集団うつ病の症状が出てきており、当分続くであろうとおっしゃいます。人間がどうすることもできず体験することになる死と生の問題は人生の根源的な問題なので、他人の話ではない自分の問題、私たちの問題であることを悟るようになります。絶対者の神様は私たちに永遠の生命と復活の道を知らせてくださり、有限の存在である私たちはその深い御心を全て推し量れないとしても、神様が痛みの現場に共にいらっしゃり、慰めてくださり、抱いてくださることを信じて生きています、生きます。宗教は人間の生と死の問題を扱います。18世紀に啓蒙主義と自然科学が発展しながら、20世紀に宇宙開発時代が開き、現代科学文明が急速な発展をしていったとき、たくさんの学者と理論家は、宗教は間もなく消え去るだろう、宗教は必要なくなると予想しました。ところが人類歴史上最先端技術文明が発展していると言われる今日、全世界の宗教の状況はいかがでしょうか。米国のコロラドスプリングスに本部を置く世界的な宣教情報研究機関の GMI の2014年の報告書には、世界的に教会は減らず、宗教に帰依する人口は大幅に増えていることを報告しています。世界の宗教人口に関する統計を見てみますと、若干の偏差があることはありますが、過去100年間宗教を持った人々の比率は顕著に増え、現在もコツコツと増加しています。国連報告書や専門学術研究機関でも、今後20年間も宗教に帰依する人口は一層伸びるものと展望していることは一致しております。私たちが信じるキリスト教は、17世紀前までを見てもキリスト教人口の大部分はヨーロッパに存在しました。今は世界の至るところに神様の教会と神様を信じより頼むクリスチャンは、カトリックを含み全人類の3分の1に肉薄する22億3000万人、全人口の 32.3% であり、年々 1.2% ずつ成長しています。ヨーロッパのキリスト教は衰退したと言われますが、すでに全世界のキリスト教の人口の 60% はアジア、アフリカ、南アメリカのような非西欧地域に分布しています。代表的な宗教であるキリスト教、イスラム教、仏教、ヒンドゥー教には奇跡と印に関する記録と信仰が共通してたくさん出てきます。先端現代科学文明が急速に発展した昨今、奇跡の事件を信じすがる人々が一層増えていっているということは、私たちの人生が決して解くことのできない、また他の次元の問題、根源的な生と死の問題が人類に相変わらず明白に存在しているということを示してくれる客観的な証拠になっています。神様の御言葉を 軽い微風と思っていたヨナは、自分の人生の中に恐ろしい暴風と波涛を体験することになります。4節です。主は大風を海に向かって放たれたので、海は大荒れとなり、ここで大風を海に向かって放たれたと淡々と記録されていますが、ヘブライ原文ははるかに強烈な表現です。言語はヘティルですが、本来の意味は強くつまんで投げ飛ばす、発射するという意味です。このヘブライ語の動詞は刀や槍のようなものを投げるときに使う動詞であり、風を投げ飛ばすという表現は聖書でもヨナ書一章にだけしか出てきません。すなわち意図的にヨナがこの単語を選択したということになります。この強くつまんで投げつけたというヘティルがヨナ書には全部で4回連続して出てきます。5節に船乗りたちが暴風のせいで船が破損する危機にさらされるや、重い貨物、荷物を海に投げ込むという時に同じ単語が使われました。その次12節を見ますと、ヨナが私をつかみ上げ海へ投げ込めと言った時、この単語を使いました。最後の15節に船乗りたちがヨナを持ち上げ海に投げ込んだ時もこの単語を使いました。神様が目的を持って意図的に海に投げ込んだ暴風は、その次に継続的な投げ込む行為として連続して起きています。それでヨナが海の真ん中で出会った波風は、見た目には自然現象ですが、実際には神様が主導なさった霊的な事件であります。私たちの生活の中で起きる多様な事件と人生の中には、常識や慣行では理解できなかったり解釈ができない事件も数多く起こります。できる限りの力と努力で最善を尽くしたにもかかわらず、理解できず克服しながら出ていけないとき、その事件の中に盛られている霊的な意味、神様の意図を読み取れねばならないでしょう。しかし私たちは世俗の慣行と業務の進め方に慣れており、経験が多いほど神様の意図よりは自分の判断を信頼します。あたかも自動車のナビゲーションが自動的に道案内してくれるように、主の御心と摂理を考えず自ら判断し決定します。主との霊的交わりを維持する意図と時間がないのに、どうやってその事件の中に内在する神様の意図を発見できるでしょうか。ヨナは一連の事件が展開されながら神様の意図を把握し始めました。大きな風を放たれた神様、寝入った自分を起こされた神様、くじに当たって悟らせる神様、だんだんと一層荒れ狂っていく海を動かす神様、ヨナは続いて起きる神様の行動は全て神様が計画なさった出来事であり、自分に向かってお与えくださる新しいメッセージだと知ったのです。そして素直に誤りを是認するにはしましたが、どうすればよいかわからなかったので、事故の原因となった自分をつかみ海に投げ込めと提案したのです。船員たちもヨナを投げる前に神様に祈ります。14節を新翻訳で読みます。 彼らは主に向かって叫んだ。あ、主よ、この男の命のゆえに滅ぼさないでください。無実の者を殺したと言って責めないでください。主よ、すべてはあなたの御心のままなのですから。海に投げ込まれたヨナが波に襲われて沈んでいきます。海の水を飲み、ほとんど気力を失ったとき、大きな魚が現れ、ヨナを飲み込みました。この魚は偶然にそこを通りかかってあった魚ではありませんでした。神様がヨナを救出するためにあらかじめ準備なされた魚でした。たくさんの人は魚とその腹の中に入ったヨナには注目しますが、それを準備した神様にはあまり注目しません。聖書は明確に先に準備なされという単語を使用することで神様が準備なさったということを明らかにしています。準備なされという言葉のヘブライ語の動詞はワイマンですが、その原型はマナです。これは数を数える、番号をつけるという意味です。この単語が本文で能動態の強調形として使用され、そうすると指定する、任命するという意味になります。すなわちヨナを救うために大きな魚に指示命令して準備させたという意味です。神様が準備なされた魚はとても大きな魚でした。どんな種類の魚だったのかについて多くの学説があります。伝統的にはクジラだという主張が多かったのですが、最近はホウジロザメのような巨大なサメだという学説も勢いを増してきています。ギリシャ語で旧約聖書を翻訳した七十人訳聖書では海の怪物と翻訳しました。クジラというヘブライ語がありますが、ヨナは大きな魚という単語を使い、この生物、性別も正確に明らかに、しませんでした。ヘブライ語は通常男女の性で区分します。しかしそういうふうにしませんでした。魚の正体に対してあまりにも関心を持ちすぎないようにという意味に理解できます。実際に海の中に投げ込まれてもがき無我夢中のヨナが彼を飲み込んだのがクジラであるかサメであるか判断できたでしょうか。この文章は人々が神様がされたことに関心を持つことを願い、魚に注目することは望んでいませんでした。ヨナが強調したいのはヨナを飲み込んだ魚ではなく、この魚が神様の指示によってで適切な時間に適切な場所で適切にヨナを助け出したという事実です。17節を読みます。主は巨大な魚に命じてヨナを飲み込ませられた。ヨナは3日3晩魚の腹にの中にいた。ヨナは魚の腹で3日の昼夜を過ごしました。ヨナは물고기배속에서3日を過ごしたという言葉でも十分ですが、著者があえて3夜3つの夜を加えたのはヨナにとって時間がとてもゆっくりと過ぎた点と夜もほとんど眠れなかったということを強調するためです。苦痛の瞬間はあたかも時間が停止したように感じられます。すべての騒音と周辺の音が消え去り、 石縛としてきます。他の人の話が聞こえてきません。複雑に絡んでいた問題はとても単純に整理されます。人は単純になると状況が明快になります。ヨナはこの時人生の転換点に到達したのです。魚の腹の中は人が3日間生きるのに良いところではありません。しかし神様の御心を発見し、神様の心を学ぶには良い場所でした。私たちがここで一つ分かるのは、神様が使命を与え、お呼びになられた人は、任せられたその使命を全て果たすまでは、決して捨てられたり、死ぬに任せて捨て置かれはしないということです。今日も私たちが息をして生きているという事実は、まだ私たちの神様の使命が終わってないことを意味するのであり、その使命とともに神様の保護と慰めが私たちと共になされるだろうからです。ダニエルは信仰を守るために獅子の洞穴に投げ込まれましたが、神様の格別な保護を受けました。使徒パウロは福音を伝えるために謀略を受け、ローマ総督の前で裁判を受け、死の危機に遭遇したとき、政治的な渦巻きの中に巻き込まれましたが、神様が救い出してくださいました。今患難を受け、人生の暴風と波涛を経験されていらっしゃいますでしょうか。私たちにどんな姿で現れるか分かりませんが、神様が前もって準備なされた大きな魚が近づいてきていることを私たちは信じます。神様が水の下で前もって準備しておかれました。むしろこの苦難の波が過ぎれば、力を合わせて善を成し遂げられることでしょう。ローマ書8章24から28節です。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むのです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っていますと言いました。イージェチョル牧師先生が長老会神学の神学大学院の聖書勉強会で話された説教、ビジョンの人のメッセージを私が初めて聞いたのは2001年、41歳の時でした。宣教地で霊的に方向をつかめず苦しんでいた時に、偶然に後輩の牧師先生が教えてくれたビジョンの人の4編の説教が私の働きの方向と姿勢を完全に新しくしてくれました。私はそのカセットを数十回も繰り返し聞き、カセットテープが伸びたためにまた買って2回買い直して聞きました。そして何度も聞き、眠れない時もまた聞きました。私がどれほど恵みを得たのか、一緒に協力してくれた方々にいくつか買って分け討論をしたことがあります。ビジョンの人の説教でイ牧師先生が解釈なさったヨセフの話と教訓を、私が持たねばならない牧会と働きの姿勢として受け入れ、今もそのように生きようと努力しています。違法の地で総理に証明されたヨセフ、それで私たちも 大きな夢と遠大な計画を立てねばならないと学びました。しかし本当に重要なことは、私の夢ではなく神様の夢です。私の計画が成し遂げられるのではなく、神様の御心が成し遂げられなければならないのです。それならどうしたら神様の御心を知ることができるでしょうか。私への神様の計画を今私はが知らないので、今日私に与えられたことに忠実でなければなりません。ヨセフは総理になり、エジプトの指導者になることを夢見ませんでした。彼は自分への神様の計画が何であるかも知らず、ただ彼に与えられたことに忠実に最善を尽くし従いました。しかし神様はヨセフのために侍従長のポティファルを準備しておかれました。奴隷として売られていった侍従長の家に行った時、ヨセフはエジプトの言葉を使えませんでした。ですから仕事をちゃんとできたでしょうか。数知れず叩かれ叱られ苦労したことでしょう。しかしヨセフはさせられる仕事だけをせず、より忠実に働いていたうちに、だんだんその家の中心人物として席を占めるようになります。ヘブライの奴隷であるヨセフに自分の財産を全て任せるポティファルは、神様が準備した大きな魚でした。創世記39章4節の御言葉をお読みいたします。ヨセフに目をかけて身近に使いさせ、家の管理を委ね、財産をすべて彼の手に任せた。主人が家の管理やすべての財産をヨセフに任せてから、主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を祝福された。主の祝福は家の中にも農地にもすべての財産に及んだ。よくご存知のように、ヨセフは一生懸命最善を尽くしましたが、報酬されるどころか監獄に入れられました。私たちのようでしたら、憤怒と挫折、うつ病に陥り、体からやつれていくかもしれません。しかし彼は監獄でも忠実な人生を生きました。神様は国事班が収監されている監獄に看守長を準備しておかれました。創世記39章20から23節です。ヨセフを捕らえて王の囚人をつなぐ監獄に入れた。ヨセフはこうして監獄にいた。しかし主がヨセフと共におられ、恵みを施し、監視長の目にかなうように導かれたので、監視長は監獄にいる囚人を皆ヨセフの手に委ね、獄中の人のすることはすべてヨセフが取り仕切るようになった。監視長はヨセフの手に委ねたことには一切目を配らなくてもよかった。主がヨセフと共におられ、ヨセフがすることを主がうまく計らわれたからである。彼が奴隷として生きながら侍従長の家では財務と総務訓練を、国事班を収容する監獄では政治と人事訓練を受けたのです。そしてエジプトが社会経済的危機に見舞われた時に、神様が準備した人として神様の御心を成し遂げる担い手になったのです。ヨセフがエジプトの総理に抜擢された時には、神様が酒を管理する給仕役の長を準備しておかれました。その時までヨセフは何度か死の危険を乗り越えて神様の保護を受けました。はじめ兄弟たちが殺そうと水もない穴に落とした時は、ちょうどそこを通り過ぎるイシュマエル人の商人たちがいました。イシュマエル商人たちはあたかも大きな魚のように神が準備しておいたのでした。 イシュマエル人の商人を通してヨセフを飲み込み、そしてポティファルの家まで導いていたのでした。エジプトの地でハエの命程度の取り扱いを受けていた奴隷として売られていき、主人の妻を強姦したという罪名を着せられた時は生き残れない状況でした。しかし神様が監獄にあらかじめ準備しておかれた看守長を通じて彼を保護なされ、神様の計画と摂理を成し遂げました。ヨセフが後日兄弟たちが訪ねてきた時、その時になってようやく家族のための神様の準備を悟りました。創世記45章7節です。私をあなたたちより先にお使わしになったのはあなたたちではなく神です。神が私をファラオの顧問、宮廷全体の主、エジプト全国を治めるものとしてくださったのです。ヨセフがしたことではなく神様がなされ、あらかじめ準備しておかれたことだと告白しました。ヨセフの生と死の境目の度に大きな魚を準備し保護なされ、エジプトとイスラエルを使った神様の手は今日私たち各々にも共になさってくださっています。ヨナはヨセフとは反対に、正反対に準備できていない人でした。母の胎からの信仰の家庭で育ち、王の諮問役をしながら自尊心が強く、気まぐれがひどく、偏見にとらわれた 人でした。さらに神様に自分へのこだわりで抗う人でもありました。しかしそのように準備できていない状態であっても、神様は絶対的な主権を持って克服させ使用できることを示してくださっています。正直に申し上げますと、私たちも完璧に準備された人間ではありません。しかし神様は私たちの未熟さにもかかわらず私たちをお呼びになり、訓練なされ主の道具として使用されることでしょう。今年の私たちの教会の標語は先立って進まれる神です。新年が始まり4ヶ月が過ぎました。私たちの前を先立って進まれ準備してくださるこの神様の御手を意識して感謝し、信仰を持って歩んでいっていらっしゃいますでしょうか。申命記1章30から33節を一緒に開き読んでみましょう。この句は今年私たちの教会にくださった神様の主題の聖句です。あなたたちに先立って進まれる神、主ご自身がエジプトであなたたちの目の前でなさったと同じように、あなたたちのために戦われる。またあれのでもあなたたちがこのところに来るまでにたどった旅の間中も、あなたの神主は父が子を背負うようにあなたを背負ってくださったのを見た。こう言ってもあなたたちの神主をあなたたちは信じなかったが、この方こそあなたたちの先頭に道を進み、あなたたちのために宿営の場所を探し、夜は日、昼は雲によって行く手を示された方である。アーメン。ヨナの生命を救おうと大きな魚を準備なさった神様が、私たちの前を先に行かれて必要なものを一寸の誤差もなく指示命令しておかれ準備してくださいます。その主の愛と 最も善なる道に導かれることを信じ、今日私たちに任されたことを忠実に実践することで、神様の摂理と保護の中に生きていく私たちになりましょう。お祈りいたします。海に投げ込まれたヨナのために大きな魚を準備なされた父なる神様、今日生きていく私たちにも激しい波風と大風の中に翻弄されております。大きな魚を準備なされる神様を信じますので、平安をくださり、私たちを善なる道にお導きください。私たちの生と死を主にお預けいたします。永遠の生命の希望を持って感謝して生きていきますように。私たちにくださった使命を忘れず、与えられたことに忠実に生きていきますように、先立って行かれ準備なされる神様を信頼し、喜びで主と共に歩めますように、イエス様の御名により手をお祈りします。アーメン。